理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました、奥入り部長の柔道談義。パーソナリティの奥入り部長です。この番組では前からしいゲストをお迎えしまして、柔道についてあだこでお話をしていきます。ただ奥入り部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も大阪でございます。大阪といえばもちろんこの方、前入りケムクジャーラ。
皆さんこんにちは、前入りです。ようこそ水分補給が必要になってきた大阪へ。
今ちょっと焦った顔して
たね。うわーくるくるっと思ったんですよ今。これ、ね、ノープランやからね。両襟の気持ちよう。
いや本当ね、あの両襟はね、本当に考えてない時はあの下ペロペロ出すヘビみたいに。わかるでしょあいつ。
わかります。
ペロペロって
伸ばそうとするでしょ。いやーみたいな。
そうなんだよね、困るなと思って、うん、今でも大阪ね、あの頑張って来てますよ。
ありがとうございます、ね、もっと来てほしいです。もっと2日に1遍ぐらい来てほしい。
住んでんじゃん。まあでも本当ね、今全国各地本当に行く機会がありましてね。
ああいいですね。
本当に、ね、九州の方とかね、東北地方の方とか北関東の人だからで、あの出たいって人いたら本当に僕場設けますから。本当に全国各地今行ってますんでね。あとは上海とシンガポール、
うん、
ぜひ出たいって方おられたら手を挙げていただきたいなと。
気軽に出てほしいですよね、いろんな方ね。
本当にもうなんか両襟両襟前襟前襟両襟両襟両襟とかにあご襟みたいなね。なんかもう、
うん、
すいませんちょっと前にチャラ襟さんで出たじゃない。
あ、めちゃくちゃ面白かったですね。
面白かったよね。
もうあれむちゃくちゃ面白かったですよ。
もう女大好きで、
もうあの出だしで笑い
50よ。
もう あの部分だけもう5、6回聞きました。あのタイミングすごかった
です。今チャラ襟さん喜んでるよ。
もう一回出てほしいですね。
ちょっと考えて、
チャラチャラしてほしいですね。
チャラいんだからもう言うこと全部チャラいけど。常にね、第2ボタンは開いてる状態だね。
あ、素敵ですね。
でなぜか浅黒いんだよね。今日のオープニングトークなんですけど、
はい、
まあ、前に前入りから食べ物の話ばっかりだって言われたから、
はい、
食べ物の話をしようと思うんだけど。
お願いします。
焼き魚好きですか。
うーん、
あるいは煮魚。
ああ、まあまあまあ好きっちゃ好きですかね。
僕がね、まあまあ子育てもそうだし、まあいろいろあの営業接待とかもするのもそうなんだけど、
はい、
この魚の食べ方、これってねすごく大事だと思うんですよ、
はい、
ちゃんと食べ方を知ってるかっていう、
はい、
で僕は実はね、僕のおじいさんというのが、
はい、
福井県の敦賀市の漁港がある町なんですけど、はい、そこの、はい、まあ、市場で結構有名だった方でね。
ああ、敦賀やった
んですか。敦賀だった。で、うちの親父も結構そういった意味で魚が好きな。
ああ。
で、結構この魚の食べ方にうるさい人だった。
ああ、そうなんですね。
やっぱね、こう魚の食べ方が何上手な方ってこうインテリジェンスがある感じに見えるんだよね。
うん。
なんかあれ言うじゃないの、なんかほじくってなんか食べるところまでいっぱいあるのに、なんかほじくって食ってで残骸みたいなのが残ってる。
あれはもうマナー違反です。
マナー違反でしょ、
はい、
誰に教えてもらった食べ方。
誰、いや親ですね。
あのお父さんお母さん。
いやお父さんが汚いんですよ。お母さん
お母さんで、やっぱりちゃんとお箸の使い方が上手じゃないから
言ってるんだよね。そうなんですよ、お父さんお箸の使い方おかしいんですよ。未だに。
まあしょうがない、突き抜けてるからね。
うちの親父ぶっ飛んでますから。
そうだよね、よく知ってる。
はい、
でだから、まあ、まだお子さん小さいと思うけど、
はい、
今僕ちょっと苦労してるんですよ。
あ、
まあ、そもそもあまり魚が好きじゃないっていうのもあるみたいなんだけど、子供がね。
あ、
でも食べる時にはきれいに食べてほしいわけよ、
はい、
で、ああ食べたごちそうさまみたいなんで、まだ食うとこいっぱいあるんけみたいな感じの。
そんな怒るんですか。そんな怒らんでもいいじゃないですか。
特になんかこう端っこの方だとか、 あと骨にまつわるところ、骨をきれいに取ったら毛に取れるんだけどみたいな。
あ、それはやっぱ教えていかんためなんですね。そうですね。
いや、サンマの食べ方とか、ね、焼きざん、 開いたサンマとかサンマの開きとかね、あれをきれいに食べてほしい。
いやでもね、私これ、まあ、これほんま旬なだ、ね、うん、あの、うん、テーマだと思うんですけど、うん、この間も家でね焼き魚を奥さんと一緒に食べてたんですけど、うん、私ねもう前理系では一番魚食べるのうまいって言われたんですよ、うん、いつも綺麗に食べるね、前理はって言われたんですよ、家で。でもね奥さんの方が綺麗くて、
うん、
まだあるやんって言われたんですよ。それ言われた初めて。
うわ、それ結構ショックやな、それ言われたら。
で言われたんがほんま初めてぐらいなんですよ。友達と定食とか食べても、うん、もう一緒にご飯食べた人にいつも綺麗に食べますねって言われるぐらいなんですよ、うん、
それが奥さんから。
奥さん
から食うといっぱいあるんじゃ
ん。そんな怒らないですけど、うん、まだ食べるとこいっぱいあるでしょ、愛してるって言ってました。
こうやって。
いや見えてないですよ。ハートマークしても見えてないですよ。奥さんからしたら、いやまだ食べるとこいっぱいあるのに。
あ、
僕ちょっとショックやったんです。
あのね、それに近い話を僕は今日しようと思っててね、
はい、
あの奥襟家はだからもう魚欠かせないんですよ。
ああいいことですね。
でへしこって分かります？
へしこ、
あのね、あれはイワシなのかな、
はあ、
を味噌でこう漬けたやつを、
は
あ、焼くんですよ、
はあ、
多分これ北陸とかあの日本海側の人は結構知ってると思うんだけど、
味噌焼き魚なん
です。そう、うん、でこれって味噌で焼くともうさ、どこが骨かも分かんないような状態になるわけですよ、
はい、
味噌もついてるし、
はい、
でちょっとだけでいっぱいご飯食えるぐらいしょっからなんですよ。で奥入家は僕はのんべえですけど、
はい、
あのうちの親父で酒は飲まないんですよ、
はい、
だからそれでご飯をずっと食べてる。そうするとね、
うん、
あの何が起こるかっていうと、これもう終わったのかまだ食ってる途中なのかっていうのはだんだん分かんなくなるぐらいちびちび食ってて、最後残骸だけみたいになってしまう。でね、一回ね、あの奥入家でね朝から喧嘩があってね、あの奥入部長のお母さんがね、
はい、
もうさすがに亡くなったと思って捨てたんだね、
はい、
で あの親父は朝からそれちょっと食べようと思ったみたいだね。
残してたんですか？
そう、残してた
んです
よ。おい、へしこ、へしこ残してた。
それですいません、基本的な質問、うん、それはへしこって言うんですか？
へしこって言う、へしこって、
へしこって言う、
あの、ね、へしこっていう地方があるみたいな感じ。あのそれあの、あとググってみて、
はい、魚の名前ではない、
イワシの味噌漬け
の名前、
名前だ。
あ、
戻していい？
だアンチョビみたいな呼び方ではなくて、
じゃなくて、まあ、あえて言うのは 料理名っていう名前だけど、まあ、カス漬けとかさ、そういう感じの、まあ、まあ、戻していい、
戻しましょう、戻しましょう。
おい、あのへしこどうした？
急に戻すのやめてください。びっくりした。
でもへしこ落語みたいにな
った。お母さん、
お母さんっつって、
お母さんっつって、お母さんなんて言ったんですか？
だから、え、捨てたよって食べたからって、まだ食うとこいっぱいあったやろ。
だから人によってちゃうんですよ。その食うとこがいっぱいあるのかないのかね。
だからあの奥入家ほど魚の食べ方がちゃんとしてる、
うん、
代々伝わって魚を食えって
一子相伝ですよね。
一子相伝にもかかわらず、それに連れ添ってきた、長年連れ添ってきたうちの母親でさえ、
ああ
分からなくなればへしこという魔性の
見落としてしまう
魔性の魚っていうのもあるぐらいだから、まあ、食べ方をちゃんとしてほしいということと、
はい、
最後にきれいに食べるということと、これが食べきったということをちゃんと理解するということがね、家族内で必要だと思
う。いやもうそれ言うたら、あのテーブルマナーみたいに、
うん、
箸の置き方で決めるとか、そういうルール作るしかないじゃないですか。
ね、あれはね、さすがに小さいながらに俺もあれはもう捨ててもしょうがない。
思ったんすか？
あの、まあ、怖かった、まあ、今ね、うちの家って別にあの、まあ、お母ちゃんが結構こう主導権あるんだけど
ね
昔はやっぱ怖くて、うん、親父が、
ね、
親父がそう言って、まあ、母ちゃんも別にそんなね言い返さなかったんだけど、まあ、僕も含めて多分うちの姉も含めて、あれは捨ててもしょうがない。姉も残骸なんかもう汚 切れ端、ヒレだけじゃねえ、下手したら。
あれもうペロって舐めて塩辛ぐらいの。
それ味噌じゃんっていう感じだったんだけどね。
でもあれは好きなんですよね、うん、じゃあへしこが。
そうなんだよ。あのだからへしこのちょっと画像もブログに載っけとくよ。
お願いします。
これがへしこだっていう。
今もうへしこが気になってしょうがないです。
ああそう、ちょっとじゃあへしこ推ししようかな、これからね。へしこ推しってよくわかんない。
いやあのね、
うん、
岐阜で一回インターハイがあった時に、うん、もうだいぶ10年ぐらい前なんですけど、うん、行ったんですよ、
うん、
その時になんかあの河原で、
うん、
あの鮎を、うん、いろんな料理の仕方で食べるっていうのがあって、でその時って私まだ20代前半で、うん、まあ、現役で知らんのバンバン出てる時って、うん、魚そんな食うとか、
うん、
全然ない生活してたんですけど、うんうんうん、鮎の塩焼きとか味噌焼きとか、うんうん、なんかすごい美味しかったんですよ、いろんな食べ方が、
うんうんうんうん、
あれ衝撃で、
あ、それでそれを味噌につけてくれれば
へしこ、へしこなんですか。
へしこにならない。へしこは多分ね、サバもでもね、へしこって言った気がするな。
そのね、そんな話だね、魚食べたくなってきます
よ。ああ、そう。
後で行きましょう。
後で行こうか。な。前、もみじ
こ。へしこ一丁
前、もみじこの話もしたでしょ。
え、
もみじこって、ね、覚えてる。チャラエリさんが、チャラエリさんが出た時に、
はい、
僕はもみじこっていう、その明太子の辛くないやつを。
あ、言ってました。
でしょ、へしこともみじこ食べよう。
ありますか
ねえな、ねえな、まあ、いや、
はい、
でもあのへしこたもし食べてあってお前食べて残したら食うとこもいっぱいあ
るって奥さんに言ったらいいですね。わかりました、
はい、というわけで今日なんですけどね、
はい、
まあ、まあ5月も半ばぐらいになってきまして、
はい、
高校柔道会、
はい、
まあ、この前の新入生の方に捧ぐみたいな話したけども、
はい、
まあ、まさに元気バリバリ その選手バリバリの人たちもこれからね、まさにシーズンがあって、
はい、
で、まあ、インターハイ、近周期インターハイ、こちらに向けていろいろ高校柔道が動いていくの で、
そうです、ね、
参りというですね、やっぱり高校柔道界に今昇竜と呼ばれているね、学校を率いているもうどんどんどんどん上位に食い込んできている
ので、ね、ありがとうございます、
まあ、そういう顧問の先生にね、今年のその高校柔道会ちょっとランティーを参りたいなということで、はい、お話をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
じゃあ今日も楽しくお話しましょう。OKL部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、
高校柔道会、まあ、主にちょっともう今日時間もないので、男子の団体戦にちょっとフォーカスして、まあ、まあ注目選手がいればね、
はい、
個人戦の話も少ししてもいいと思うんだけれども、話をしていきたいなと思うんですが、あんなに党員に選手が集まってんだね。
そうなんですよ、
びっくりしちゃった。春の高校選手権見て、
そうです、2年生強いですね。
ね、
3年生はもちろん強いですけど、
あ、たまたまなんかね、あんなに集まったのがね。
ただ、
うん、
私この間、うん、3月ですよ、
うん、
まあ、いろんな大会があって、うん、で3月の末に試合出たんですけど、うん、生徒はね、
うん、
でね、長崎日大さんと試合したんです
よ。おうおうおうおう、
強いです
よ。あ、なんかね、そうだよね、なんか僕もレポート読んだんだけど、長崎日大、九州勢が結構いいんだよね。
いいですよ。で、選手権の時に桐蔭学園を最も手こずらしたのは、うんうん、長崎日大っていう評価なんですよ。
それ地元の子たち
なんでし
ょ。桐蔭みたいにいろんなとこが来てるわけじゃないでしょ。
実際試合しましたから、うんうんうん、長崎にしないと、うん、いやこれは強いわと。
あ、そう、大きいの。
いや、そんな大きいないですよ、それが。
いや、もうだから選手権もさ、 BS で見てもそんな出てこないからさ、長崎にしない試合とかは。そうなんだ。
まあ先生はね、うん、有名な、ね、もともと現役の時は有名な先生ですけどね。
じゃあ長崎日大ちょっと要注目。
いや、もう もう大注目やと思います。
あ、ポイントゲッターの子っていうのはどんな感じだったの？
細長いんですよ。
細長いんだ。
あの飯田健太郎選手のような細長い子が強いですね。あとなんかこう8173ぐらいの子が2人ぐらい偉い強いのがいて、で、あの最もエースはあのごっつい子100キロぐらいですかね。あの横幅もあのカチッとした。
じゃあもう金周期面白いんじゃない？ちょっと点取り分かんないけど、い
面白いですよ。
あのそういった意味であの海星もさ、
あ島根海星 ね
松村選手、
松村あれ強いですね。
全日本選手権はあの、ね、出場で選手権の無差別も優勝でしょ。
そうです。
金周期とかではあの辺が暴れる可能性あるよね、う
ん、で松村君以外も強いですよ。
あそう、うん、
そうです。あの子だけじゃないです。
あそうなんだ。あの春の選手権から変わるとするならば、金周期とインターハイ、スーパー1年生の存在だけど、
はい、
あの斉藤先生のお子さんっていうのは
国士官です。
そうだよね、
はい、
彼はどうだろう、まだ活躍するに至らないかな。
いや活躍します。
するんだ、はい、やっぱ強い。
強いです。
だ国士官もさ、まあ、ダメだダメだって言われたけど、まあ、春はね東海大行政に負けちゃったけど、でも出てくるんじゃないの？その
出てきますね。
だって絶対仕上げてくるでしょ、うん、他の選手も、
うん、
いやだから面白いなと思うんだけど。
いや今度ね混戦やと思いますよ。
いや遠いにぶっちぎったわけでもない。
いやぶっちぎりじゃないです。
あそう
混戦やと思います。
神奈川県予選も結構相模が食らいついたみたい
ですね。いやそうなんですよ。
そうだよね。
だからもう予選からもうぶっちぎれないです、
うん、あの決勝戦だけ春見たんだよ、
はい、
大成高校対
あ
の東部選手だっけ、
はい、
あの初めて見た、
はい、
東部選手ふてぶてしないふてぶてしいわ。
でもなんか自信あるでしょ、
うん、もう完全にヒールだよね。
あ
のいやでもさそう自信あるんだよね、うん、ハート強いし、ね、
かっこよかったっすけどね。あっこまで頑張ると
そうなんかさいつもやや上見てんだよね。
そうそう
やや上見て押し押しみたいな感じ
で最初なんかも圧倒的でしたよね、
う
ん、
そう
最後の最後はあれでしたけど、
でもだってあれも何回か最後浮かせてたからね。関根選手との試合もね。
いやあの子の柔道は夢あるなと思います、
うん、なんかあの副将戦だっけ、あの、はい、住み返し、なんか住み返しといったら手持ちしてるのがもう背中掴んでうりゃーボーンって投げたの70キロぐらいの子強、
はい、
えなこの子と思ってハート強いなと思って。
いやもうだからあの自信はいいですよ。
だからあんだけのことを考えるとやっぱね知野選手もね裏投げてズコーンいかれたしね、うん、だから体勢をもう少しみんな知っとかったら金周期はさ東部選手大将っていう大駒は大駒だからね、うん、どこまで耐えれるかによっては面白いよね。
いやそうなんですよ。ああいう選手とか松村君とかおったら、うん、やっぱり面白い。
そうだよね。他の選手は引き分けができればね、
はい、
うん、でまあまあでもやっぱ一個一個見るとさあの桐蔭のあの村尾選手、
ああ
いいね
ですか。
あの子はいいな。
手足が長い感じなんです、
うん、長いし気持ちも強そうだし、鴨地選手よりもなんか気持ち強そうな気がした。
ああ、うん、
でも周り的にはじゃあ、まあ桐蔭以外に桐蔭を食うならここっていう左右力はどこ？長崎日大。
長崎日大です。左右力は。
そうなんだ。それ見たいな、はい。長崎日大ね。
長崎日大はね、体感しました。
ああ、そう。
まあ体制高校が強い時も試合したことあるんですけど。うん、いや長崎日大はすごいなと思って 今回は。
へえ、長崎日大、
うん、で、やっぱり手こずらしたっていう評価をね、
うんうん、
聞くとやっぱりそうなんやと思ったん
です。へえ。
でもう一個次挙げるとしたら大阪です。
大阪どこで行くんです
ね。母校です。
どこで行くんですね。あ、そう、
今年はね、マスラを優勝しました。
うんうんうん、まあ、ここしかにも春勝ったしね。
はい、
負けたのはどこ負けたんだっけ。大勢か、
どこに負けたん
ですか。あ、そう、
どっかに負けた、どこに負けたんですか、忘れました。
そう、総督から。
あ、総督か、
うん、
総督、
総督、総督も強いんだよね。
総督も強いし、あと、まあでもね、やっぱり作業とかも強いっすよ。
う
ん、あと静岡ですね。
あ、静岡、
東海大商業とかも強いっすね。
あ、前評判に行くとさ、総督党員の二強みたいなことを言われて
ましたね。はい、
でも長崎日大も面白いで、金秋期でいうと抜き戦だから、改正も面白い、
改正面白い、体制面白い、
で行政はもう結構総合力、
行政はね、あの穴がないっすね。
ああ、そう、
だから抜き戦も点取りも強いんちゃうかなと思います。
スーパールーキー入るのかな、入んないのかな。
スーパールーキー入ります。
入る、
はい、
だから1年生だよね、次ここに来て。その、
うん、
党員はね、あのそこに食い込んでくるような子はいないみたいよ。
ああ、
うん、うん、そうすると、ここしかもだから楽しんでるかもし
れない、ね、スーパールーキーいますから
ね。そうだよね、
スーパーな子ですね。あれは
そしたら国士官もね、本当にみんな引き上げがっつりできるようになっていれば、うん、本当にそのスーパールーキー一本斉藤選手だけで、
まあまあ1年生やからね、やっぱり松村君とか、ね、うん、東部君と比べるとかわいそうかもしれないですけど、まあ、うん、時期に近い将来ですね、斉藤先生の息子は活躍すると。
あの大阪に行った時は一つの知能選手に負けたんでしょ。
そうです、
そうだよね、
2年生の時
ね。2年生の時ね、はい、そうか。いやでも、
いや、そこからの強くなり方が順調じゃない。
あ、まあ、中学生からね、うん、そうか。でもちょっと国士官もじゃあちょっと食い込んでくる可能性があるってことだよね。
あります。
東京勢はでもちょっとしんどいよね、今年はね、うん、前回に比べるとね。そっか、じゃあ、ちょっと今日面白いね、その長崎日大推し、
一押しです。
一押しね、
前あの静岡学園推し
そうやったね。
で今ね、長崎日大に今、うん、惚れ惚れしてます。
僕はあの東部のふてぶてしさ
に惚れたんですか。
あれはね、今後見ていきたいと思う、彼がどうなっていくんだろうって。どこの大学に行って、あのふてぶてしい、まあでも重量級じゃない、だからまあしんどいとは思うけど、でもいいもん持ってるし、なんかね、彼はね、なんていうかな、いぶし銀な感じでずっとね、全日本とかでも必ずベスト8ぐらいに上がってくるような、
あ、
往年のヤブマスチ、
どこ進学するんですかね。
どこ行くんだろうね。
それも見たいです、
見たいね。最近は大学は結構 ね入り乱れてるからね。
入り乱れてますもんね。
必ずこうっていうのは、まあ、国士官の子はね結構行くけどね。
我が母校来たらどうします。
東部市中、
いぶし銀ですよ。
そうだね、うん、裏投げとかすごいもんな。
あの埼玉栄にいた灰島、うん、
あ、 はいはい、
あんな感じに見た目は見えたんです
よ。そうだね、あのそうだよね。だからあの辺のその前にあの太田選手とかね、
八甲田評価選手、
今は結構ほらね、
めちゃ活躍 し、
してるよね。国際試合でもね出てるしね、優勝してるし、
なってね、
だからいいな。でも東部選手はいいな。あれはふてぶてしいぞ。
アナ好きですよね。
アナ好き、アナ好き、あのなんかこう村尾三四郎みたいな、王道は嫌、
王道は嫌なんです
ね。 あれスーパースターな感じするじゃん。なんか王道とかね、トーシスなんだ、オラーみたいな感じのね、
イブシギン
ス、イブシギンだ
よ、もうなんかあのひっくり返すぞみたいな。
そう
旋風巻き起こす
みたいな。そう、まあね、ちょっとだから高校時代から皆さんあの談義聞いて、もうだからもうあんまりいろんなこと言いません。なので今日はもう貴重な意見として、長崎日大大注目、
はい、
で柔道に押したいと思います。あとは東部の将来をみんなで考えよう。
そうだ、こういう名刺バンバン出してい
いんです。
大丈夫です、
大丈夫です、大丈夫です、ということで押したいと思いますんで、それ念頭に入れてこれからのシーズンね見ていただきたいなと思います。なんかですかね、まあ、あとはだからあの女子はまた相変わらず阿部詩、阿部詩なるんだろうね、一色でね。
ですね。
ね、もうそこは否めないね。
否めないです、
うん。まあでもスーパーだからしょうがないね。スーパーしょうがないね。まああとは曽根選手ね。
ああいいですね。ね、頑張ってますよね。
ね、いやあ、あの柔道好きなんだよね。
頑張ってますよね。
うん、この辺りも注目、まあ、世界選手権もね、あるしね、
まあ、続けないとね、
続けないと、続けないと優秀にね、
優秀
にね、尊敬する人、笑顔選手ね、うん、あんな感じです。
はい、
はい、いよいよ100回も近づいてきまして、
いよいよですね、
あの100回にならないようにちょっとスピンオフを入れて
稼いで、時間稼いで
思ってます。
どういうイベントを打てばいいのか、うん、工業を打てばいいのか、
もうね、だんだん眠
れなくなってるんですよ。
箱どうやって抑えたらいいんだとかね、いろいろ考えてますけどね、まあちょっと少しずつね考えていきたいと思います。
お願いします。
よろしくお願いします。そんな感じですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も男子校の話してきました。ありがとうございました。
それまで。